どうも吉川きちょむです。
カエル亭中野です。
漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ週刊漫画中でございます。
お願いします。
お願いします。さて今回も先週に引き続きこのゲストが来てくれてます。今回のゲストも少年ジャンププラスで連載されていた漫画盾の国の作者田中空先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田中空です。
お願いします。いやー前回もね、はい、なんかそのなんだろう、うん、この漫画を自分で書き直すっていうちょっと異常性みたいなのが見えてきたり、
しきたりってないですよ僕は、
う
ん、
そうだからちょ後半のねここでもっといろいろと掘り下げて聞いていこうかなと思っております。
はい、ちょっと1個いい先に、
はい、
ドラゴンの子の話してい
い？あ、そうだごめん一回そうドラゴンの子の話言ったけど僕は盾の国聞きたすぎ
て、いやそれはもちろん、うん、ちょっと盾の国ももっと聞きたいんだけど、
うん、オッケーオッケ
ー。あれ最後飛んでるじゃないですか、はいはい、あこれもう、ね聞いていい？
あもう一応完結してますからね。
あまあいいですよ。
すいません。そうか。あまあラスト。
これドラゴンの子まだ読んでない方はちょっとだけ音止めといてくださいね。これ聞いてる方はね。はい。
最後あれあの後は別の星に。うん、
ああラストですね。はい、ねだからねその辺は。まあ、なんでああいう感じになってるかというとそのちょっと一つテーマというか自分の中のテーマがあってその、まあ、にこう世の中がこうある種その永遠みたいな、ものが本当あるんじゃないかみたいな、うん、なんて言ったらいいんですよね。その人ってまあ生まれて死んでいくんだけどもそこでこう出会った仲間たちっていうのはなんか永遠にそのなんていうか、はい、その心あり続けるんじゃないかみたいな、はい、そういうことをやっぱり描きたいんですよね、はい、でなんていうかそうすることでなんかこうやっぱ救われるんですよ。じゃあ、無駄じゃなかったというかなんていうか、はい、そので結局まあ、あの漫画は、ラストはああいう感じなんですけども、はい、やっぱりそこで出会った仲間たちっていうのはやっぱり永遠にこの冒険し続けるっていう、はい心をやっぱりそのさらなる世界に向けてこう出発させたかったんですね。なんでまあだから新たなそのフロンティアに向かって行きましたよという形でちょっと描いた、は
い、すいません野暮なことを
描かれなかったことを先生に語らす
な。いやいやまあでもまあ結局はちょっとその辺をご想像にお任せしますということで。
うんそうですよね基本的には。
でも大好きポーもうダメポーの時にこう飛行機をね
いや呼んでいただいてありがとうございます。
すいません、
なんかその先生のそのいろんな作品を読んでると例えばまあ宇宙のプロフィールだったりとか
はいはい、
なんでしょうやっぱこう SF っていう、まあ、素材にそういうところがあるっていうとあれそれまでなんですけど時間本当やっぱ壮大な時間とか、
はいはいはい、
なんかさっき言ったやっぱ永遠みたいな部分のなんかテーマ性があるなと思っていてやっぱり先生はその辺のなんかその、はいはいはい、なんかとんでもない時間の流れとかとんでもない、まあ、例えば距離だったりとかそういう部分がその SF の中の好きなポイントだったりはするんですかね。
そうですね、まあ SF 全般的に好きなんですけどもなんですまあちょっとそのやっぱり思うのは凄く極端な世界、まあ、時間でもそうなんですけど空間もそうなんですけど そんな中でもそのまあ人間っていうかどうそこを、超えていくんだろうかみたいな、まあ、そういうことが、まあ、好きなんですかね、まあ、だからなんかそういう感覚っていうのはあんまり普段の生活は出てこないんですけど、ただ実際に漫画とかにした時にちょっとでもなんかそういうこともあるんだみたいな、なんかそでやっぱちょっとそう考えを、機会になると嬉しいかなみたいなところがあって、
だからその宇宙の果てってどうなってるんだろうとか、わかんないですけど、だからその SF 読んだら一個の正解っていうか、ね、見れますもんね。それ楽しいですよね。
そう、なんかこの壮大な何かを SF っていう、なんだろう、道具というか、なんかそれを使って超えていくそのドラマの部分が先生の中ですごい好きなんですよ。
ありがとうございます。まあ、あの、そう、だから結局でドラマが必要なんですよね。
そう、
そのドラマってなった時には、どうしても自分たちがこう分かる感覚っていうか、そこにちょっとこの、フォーカス当てないと、ちょっとあまりにも、あの、難解になっちゃうんで、まあ、その辺はちょっと気をつけてるんですけど。
ね、面白科学というかね、なんか、ね、分かりやすい、無知な僕でも、
ね、
そうだ、なるほどって、なんか、一個なってしまうよね。
僕ね、盾の国も大好きなんですけど、盾の国読んでる人に、やっぱ、その、デビューの作品の宇宙のプロフィールを読んでほしくて、まあ、その少年漫画的な厚さとかじゃないんだけども、そこにあるのがもう本当にいいドラマで、もう読み返してちょっと今日泣いてたんですよ、一回一回泣いてから来てるんです
よ。いやいや、もう僕もあれ書いたのだいぶ前なんで、まあ今思うといろいろ、ああね、こうちょっとまあもうちょっとこうできたんじゃないかみたいなのあるんですけど、
なんかそのそこのデビュー作に行き着くまでの話もちょっと聞いてみたいなと思って、
はいはい
はい、そのどんな幼少期を過ごしたらこのド SF の作品を書くようになっていくのかな。
まあでもやっぱりその、はい、まあと子供の時に読んでた本とかからだとは思うんですよ。
子供の時に結構 SF 読んでたんですか。
いや、あのね、SF 自体は読んではないんですけど、その、実際には、宇宙にやっぱり興味を持たせるような、その、本が結構好きで、で、そういうのを読んでから、その、なんでしょうね、その、海外の SF に結構、一番最初に読んだのが、リングワールドっていう SF があるんですけど、
はいはい、
あのラニー・ニーブさんが書いた結構だいぶ昔の SF なんですけど、あのとてつもなく でかいその人工物が宇宙にあって、そこにそこを探検にしに行くみたいな SF があって、でそのでかさはもう桁違いで、まあちょっとはっきり覚えてないですけど、そのまあ太陽系全体をぐるって一周回るぐらいのリングがあるみたいですね。で、その中に、このリングの中に、リングの内側にこう、まあ言ったら人工の宇宙ステーションみたいになってるんですよ。そういう とんでもないデカさの。で、そこに探検に行くみたいな小説なんですけど、それのスケールの大きさとかに、すごくあの まあ、衝撃を受けて、いやなんか SF は自由だなと、この自由な中で、はい、もっと想像いろいろできそうだなみたいな。
それおいくつぐらいですか、読まれたの。
読んだのは高校の頃ですかね。
まあ、さすがに SF 小説なかなか小学生とかには読めないですもんね。
あ、読まない。僕だから小学生の時とかはもう本当にジャンプとか、あ、普通に、僕はもう本当にドラゴンボール世代なんで、ドラゴンボール
普通に漫画大好きな。
そうっす、はいはい、そうです、そうです。だから、
あ、じゃあ漫画の要素はそこだったんですね。
まああとは藤子 F 不二雄先生ですね。やっぱ大きいですね。
あ、確かに刀身とか、絵の刀身とか、なんかなんとそういうの
があるかな。まあそうもあるし、僕はどっちかというと SF 短編、あの藤本先生が書かれた SF 短編が大好きで、うんうん、あの影響は大きいかなと。
あ、なるほど。そうかな、もう偉大だな
あ、いや僕は先生はもちろんね、すごいですけど、
他のなんか映画とか見るときもやっぱ SF が気になったりされるんですか。
あ、
なんかいやらしい質問してるな
あ、でもね、やっぱりその SF 映画でやっぱ一番醍醐味なのは、なんていうか見たことない世界をいかになんかこう リアルに描いてくれてるっていう、なんかそこ、そういうところはあのすごく参考になるというか、あの行った気になるみたいな。
最近だと何かこれ良かったなみたいな映画とかありましたね、漫画とかでも全然。はい、
うーん、最近か、いや最近って言われるとちょっとあれなんですけど、うん、いやちょっとね、昨日たまたま見てた、その久しぶりに見返したあのプロメテウスっていう映画、あのエイリアンシリーズ、はいはい、あれ、あの映画の特にその前半の雰囲気ですかね、その人類のその元がこの宇宙の果てに、なんかこう本当にリアリティでもって描いてる部分が見て、いやこれは本当映画じゃないと無理だろうなみたいな。ちょっとね、漫画だとやっぱこんなんは無理なんだと思うんです。でも好きですよね、そういうのは。
うわ、ちょっとなんかめっちゃ後悔してるわ、俺も学生時代からもっといっぱい触れたかった
いやいや、今
からちょっと今 SF 欲がすごいかきたてられて
る。なんか SF の中のこの時間軸とかだったり、なんか円環構造的になってるのとかもすごいこういいですよね、この。
うん、そうですね、
はい、
やっぱりね、現実だと起こりえないことなんですけど、はいはい、もし起きたらっていうことから、その論理をこう積み上げていけるっていうのはやっぱり面白い、
はい、
うん、それやっぱ SF ならでもかなっていう、はい、
それで言うと終わりのパンダ、あの、
あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、
読み切りの、
あの、もう今すぐ連載してほしいぐらい面白かったです
けど、ああ確かにな
んかずっと見れるっていうか、あのいろんなもので
ね、そのちょっとした情報のかけらのみで、ああパンダがなんか遊びを再現していくっていう、ああ
、まあ、なんか終焉後の ね、
あ、なんかね、やっぱりね、そういうシチュエーションが好きなんですね、あの終焉、はい、人類が遠い未来にこう滅亡した後、
うん、
そんな中でパンダがただ遊んでるだけってちょっとやばいなと思ってですね、
だいぶ特殊なパンダでしたけどね。
そうですね、うん、何だったんでしょうね、あれは
、まあ、SF ですよ ね、
ね、あれも、ね、読みたくなったな、どんどん、
ね、あれも見たいよな、うん、読み切りでいいか、
定期的にシリーズ読み切り
してほしい、うん、
いやー、 その、はい、なんでしょう、今まで、
はいはい、
一番その先生に影響を与えた漫画っていうと、やっぱりその藤子先生とかになってくるんですかね。
ああ、そうですね。でも僕がその藤子先生もそうですし、多分影響を受けてるだろうなっていうのは、寄生獣。
はい、
でブラックジャックも好きなんです、ブラックジャックのあの関係性が好きなんですね。
ああ
の
ピノコと先生、
そうですね、やっぱりそのはみ出し者同士がこう、うん、寄り添ってる感じというか、
確かにな
んかそういう、うん、そうですね、影響を受けてるっていうか、まあ好きですかね。
じゃあまあ何かしらこう作品の中にこう、
そうですね、
エッセンスが入ってきてるかなっていうところで、漫画を本格的に描こうってなったのっていつ頃からですか。
だからあの宇宙のプロフィール自体があれ結構あの漫画として出たのが2015年なんですけど、ネーム自体は2013年ぐらいに書いてるんですね。
ちょっと10年以上前ですね。
でそうで、ちょっといろいろあって世の中に出るのが遅くなったんですけど、だからそうですね、そうね、その前ぐらいから、あのジャンプルーキーで、
はい、
あの賞をいただいた時間猫っていうのは、はい、あれ2010年ぐらいに書いたやつですね。だから
そうなんですね、だいぶ前だったんですね。
そうですね、だからもう14、5年は書いてるかな。
そのあれ、それはその前はなくされたんですか。
いや、もう私はその前は、はい、普通にサラリーマンっていうか、
サラリーマンされてたんですか。
だからえ、でもそのやなんかやってみたいなみたいなのは子供の時は思ってたんです
か。ああ、うん、まあそう、だから漫画自体を描くっていうのはやっぱり子供の頃からは憧れがあります、はい、だからそれはやっぱりね、あの僕の時代はあの鳥山明先生の、はい、あのタピ漫画研究所っていうね、 あ、はい、ありましてですね、
はい、
あれにすごい感銘を受けて、
はい、
いや漫画描きたいなっていうのは、まあ描かなかった
描かなかった僕もヘタピ漫画研究所を持ってたんですけど描かなかったっすね。書ける気になって思ってました。
原稿用紙と G ペンとコピックだけかだけ、うん、
だからあれに影響を受けた人結構いるんじゃないかなと思ってるんですけど、
正しいかなと思います。
じゃあそのサラリーマンやられてる時もあのまあ漫画描きたいけどな、描きたいなとかは思いながらは描いていなかったみたいな状態だったんですか。
そうですね、だからね、書きたいなと思ってもなかなかきっかけがなかったんですけど、なんで書いたのかな、なんか
そうですよね、
何のきっかけがあったのか、
そのそこっちが一歩ね、
うん、
結構大きな一歩です
よ、ね、そうですよね、だそのおかげで我々が読めてるわけですからね、先生の作品。
でもやっぱり皆さんはそのなんか漫画のショーとかにちょっと出してみようっていう、そういう感じで始めるんじゃないかなと。だから僕も当時その頃はまだウェブのそのジャンプルーキーだとかそういうのもなかった時代だったんで、普通にその漫画雑誌のショーとかに最初出していて、でそこでちょっとお声掛けいただいて時に、いろいろこう詰めて書いたのがあの中のプロフィールだったんで、
あ、じゃあ講談社系の賞に出されてたん
ですか。あ、そうそうです、そうです、
いや、そっか、
っとなんか SF 書いてみたくなってきたな。
読ませてくれよ。
めっちゃ勉強不足出そう。
でもなんかその SF ってあくまでその科学をベースにしてるだけで、言ったら魔法を科学で置き換えてるみたいなとこはありますもんね。
そうですね。だから別にその私自分も結構そのそんな厳密なことを言ってるわけではなくて、結構あのまあ、ファンタジーとの境目はあのそんなにないかなというふうに思っていて、ただなんかそのこうだからこうだみたいな、なんか その世界で通ずる論理みたいなのをこう、はい、作ればなんか SF になるかなと。
それがいやでも作れそうだ、で説得力すごいですもん。そうかそうなんだって、
かなり嘘ついてます
けど、ね、それで次元がこうなってとか、
あれなんかあの世の中にある一節とかじゃなくて結構先生のオリジナルも多い。
いやね、多少はもちろん、はい、あのありますよ、あの、はい、あって、ただ当然その今現時点でそんなはっきり分かってるわけじゃないっていうことをある種このもっともらしく言ったりしてるみたい
な、はい、もうそう僕の中ではもうそうなんだなってことになってます。
その先生はそのいろんな科学雑誌とかニュートンとかああいうの出てるじゃないですか、ああいうのやっぱ購読してたりするんですか。
あ、ニュートンとかはあれなんで出ないんですけど、結構だそういう本はいいよますね。だから、
うん、好きなんですね。もう
単純にそこが好きで、だからいろんな説を自分の中の作品で当てはまるかどうかで拾っていくみたいな。
じゃないとリブートせんもん。
リブートはとんでもない根性の本だと思うけど。
相当好きなんですよね。
リブート、盾の国のリブート版って、あのアマゾンの、
はいはい、
あれで買えるじゃないですか、ペーパーバ
ッグ
で。あれ。盾の国のリブート版の電子版っていうなんか何回ひっくり返ればわかんないですけどは出たりはしないんですか。
あ、それは今その縦読み版自体は、はい、その今各所のその電子版の方で出てるんで、ちょっとそことのバッティングっていうかあれがあって、今のところはちょっとそれはちょっとできない状況なんですけども、まあ
でも、うん、いいかもしれないですね。電子だったら縦、紙だったら横、他にないですもんね、そんなのね。
確かに。そこの住み分けみたいな。
一回楽しめるんだね。
ぜひあのそれぞれでちょっとずつ内容が違うっていうのを、まあ、見比べてもらってもいいかなと。
なんか SF に限らずなんか書いてみたいテーマとか。設定とか、まあ、すでに考えたので、もうこれからでもなんかもしお聞きできる範囲で教えていただけたら何かありますか。
まあテーマ、そうですよね。だから結構なんていうんですかね、今まではどっちかというと、まあ、盾の国もそうなんですけど、これ世界はそもそも何なんだとか、なんかそのそして自分たちはそもそもなんでいるんだみたいな、なんかそういうことを考えるきっかけにしたいみたいなところがあって、だからまあそういう感じでいくと、なんかやっぱりそのなんかこう僕たちが生きてる意味は何なんだろうみたいな、
はい、
なんかそういうことをテーマとして、考えるきっかけになるような、
はい、
そういう舞台をちょっと考えたいなとか。
いや、ぜひ出してください。
もう
先生が出した答えが僕の答えになる。
そのままね。
いや、なんかだからその舞台っていうのは結構舞台を考えるのが難しくてです。
そうですよ、ね。
ある程度そのだからそういうことが使う特殊な舞台を用意する必要があるかなという。
じゃあそのテーマが、作品になったとして、 必ずしも SF とは限らないってことですよね。
うん、だから僕はその SF というよりも最終的にはそのやっぱファンタジーなのを書きたいなとは思うんですよね、はい、ファンタジーのが何というかこのもっとこの普遍的な感じがあって、どうしてもね SF の内容にもよるんですけど、最近やっぱり SF ってなったらもう現実の方も結構 SF 見えてきてるんで、
追いついてきてるわけです
ちょっとね、あの下手なこと書くと、いやもうちょっとそれ古いよみたいになっちゃ
うもう現実であるよって
特に AI とかね、もういろいろちょっと、うん、難しいとこありますね。
そうか、どんどん
で、まあ多分あれですよね、強いおばあちゃんとかが出てくるってことですよね。
そう、
出てきてほしいな。
全部に出てきたわけではないと思います
。うん、いや結構だから、そこはあの、うん、まあちょっとまたね、ぜひご期待くださいということで。
はい、楽しみ。うわあ、もうちょっといろいろとね、本当お話聞かせてもらいましたけど、はい、楽しかった。楽しかったな。
楽しかったですね。
いや、先生的にはどうでしたか、この2回前半後半通して。
ああ、まあそうですよね。だから、ちょっと自分もこうやって喋って振り返るとかなかったんで、じゃあなんか口に出してみると、あ、そうだったのかみたいなところもあって、まあ、ある意味自己確認やったとこはありますけど、
ね、ちょっとだけお役に立ててて、我々はね、ね、ちょっと嬉しい。
いえいえ、ありがとうございます。
はいはい、で先生の方から何か告知とか。
ああ、そうですね、はい、これ、3月4日ですよね、確か。
そうですね、はい、
3月4日にちょうど僕が初めてそれ SF 小説を今度出まして、未来経過観測員という、
はい、
丸尾を主人公がその5万年未来までこう100年ごとに世界を観測するという、まあ、これ小説なんですけど、ただその漫画みたいに書いたんで、はい、ぜひね、まあ、小説あんまり読まない方でも漫画のノリで読めるかなってことで、ぜひあの角川さんから出るんで、
はい、ちょっとそうか、僕それちょっと途中まで読んでるんですよ。
ありがとうございます。
何で、
はい、あれ、それ発売自体は3月で、
ああ、これね、もともと個人出版でも出してたんですけど、それをちょっとこれもちょっとリブートしましてですね。
はい、そうです、リブート。
はい、もちろん新たにリブートして。
リブートするな、すごいな。
で、今度で出るんで、まあ、よかったらということで、
はい、
っていうか、まあ、今日発売ですかね。はい、
あ、そうですね、この配信してる、はい、本日発売で。
ぜひよろしくお願いします。
はい、
やる？その何万年も。
え？
何万年もただ監視して
しないよそんなの僕はしないけど、してる人の話は聞きたいな。いや、すごい
顔、
うん、
ありがとうございます。
はい、というわけで、ゲストで田中くー先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、カエルテ中野くんも4週連続ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ週刊漫画中これからもお願いします。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いつでも読んでください。来週出てる可能性もあるよな。
あ、そうだ、連続で
次も読んでくれた。
その時お願いします。